今日ね、お寺さんからもらってきた、柱掛けの、短冊が見とったらね、今日の日付のところに書いてある。縁は結ぶもの、切るものではないと書いてある。まあ、ところがね、はてなぁと思って、今の電話屋さんの話もな、話でも言うたように、どうもね、縁を切りたくなるようなやつおるんやな。不正なことしやがると。こんなもう、ゲスなやつ。下道の。インチキして金儲けしようとするやつね。そんなやつが、人がわからんやろ思ったり、事情わからんでごまかしたれと思ったり。そういうやつとも付き合いしとないわな。という気持ちの方が強いね。すぐ腹立ってまでもう不正なことを押し付けてきよると。ところが、そのお寺さんからいただいたその教訓やろな、あれ。縁は結ぶもので、縁を切るものではないと書いてある。ああ、だいぶ縁切ってきたなと思ってな。仏さんの教えにこれ逆らうとるぞと思ったりするんやけども、いろいろ考えさせられるんやね。その人間というものについて。時代劇見てると鬼平ハンカチ町では、人間というものは、人というものは、悪いことをしもっていいことをし、いいことをしもって悪いことをするもんやと、鬼平、長谷川平蔵さんが時々一人言を言うんやけどな。つまり、泥棒の世界ばっかりの話や。泥棒をしもって人を助けたり、泥棒にも仁義があって、ええ泥棒になると、人を、泥棒、事業、つまり泥棒事業やな。盗みに入っても、貧しいからは取らず。こういうのやな。あのお頭は、お頭で泥棒の親分や。団体で行きようから。あのお頭は、立派なお頭やと。貧しいからは取らず。それから、人を殺めず、殺さない。それから、女に手出さん、犯さず。犯さず。貧しいからは取らず。それを守った立派なお頭やっていうわけやな。泥棒の世界でも、そんな泥棒の鉄則というか、教えがあるわけ。泥棒の世界にもあるぐらいの、なんでその、つまり、仇の我々の世界に、今あるはずやわな、人の道ってな。ところがその泥棒を悪いことばっかり考えて、次はどこの家入らない、こうせんな、あせんな、作戦立てていろいろ考えるんだけど、そういうやつでも、それぐらい、貧しいからは取らずなんて言うてねえからな。そこに何らかの人間の生きる道を探ってるわけや。で、またその行為をしよるわけや。哀れな人、ヤクザに苦しめられたやつを助けようとしたり、不正なことで横車を押されたら、それを困っている人を助けようとする泥棒もよくおるわけやな。しかし人間の道ってのはそういうもので、その人の損得関係なしに生きる道があるはずなんやけどね。我々の仇の世界でも不正なことして平気なやつも平気じゃないらしいけどな。ほとんどその、わからないやろうという心理やね。こんだけこうしたらお金儲かるとか。だいたい金に絡んでくるの、あれ。だから、清水の次郎長やないけど、人間は金欲しがったらダメやって言うて死にはったらしいけどな。 本当にそうやと思う。せっかく自分の人生パンになっても悪事は もちろんのことやけど、不正な人の金を盗もうとしたり取ろうとしたり、金のためにごまかしちゃおうとしたりな、けしからんと思うんだけどね。昔の人はそういうことよう言うたもんやけどな、この頃はあんまりこんな話する人もおらん。お寺の坊さんぐらいしかしゃあない。まあ私はだいぶ縁切ってきた、縁を切ってきたけども、実は母あかんかなと思うんだけどね。もう一つその言葉で一つ思い出したんや、今日のその標語、日常の標語を見とってね、ああそうかと思ってね、ああそうやな、この心はこうやなと思ったのは、昔のお年寄りの言い伝えというかな、つまり言葉だというか教えというかな、あれは学校の先生言ってくれはったんかな、会う人すべて死ならざるはなしという言葉ね。つまり人生で行き当たる人、会う人、どんな人も全部悪い人もええ人も言うことや、早い話が、全てお師匠さんですよという言葉だよね。初めそれ聞いた時に、そんなあのことあるか、こんなゲスなやつ、こんなもういつも悪いこと考えてるやつ、こんなもうお師匠さんと違うわいと思うやろ。それがな、今日思い出して、ああ、そうかと、それを言うてはんねんなと思った。つまりね、ゲスなかと見せてくれはる人、つまりゲスなやっちゃ、下道なことばかり考えて、人の不幸を願おうとるし、金ごまかして自分ポケット入れようとしようるし、自分の欲ばっかりで働いて、人の悪口は言うし、悪口言うて金儲けをするし、いろいろあるわな。投業者の悪口ばっかり言ってるやつおるから、今だね。それもまたお師匠さんですよと言うたはんねん。そこのところがな、お師匠さんと思われへんときに腹立ってしまって縁切ってしまう。で、なんでお師匠さんかなと思うんだけどな。そういえば昔からだいぶお師匠、そういうゲスなお師匠さんよくいたはった。そのおかげで私は悪い方、まあだいぶ腹立てんけどな、腹立たんようになってから、ありがたさは分かった。つまりね、私の一番最初に気づいたことは、そのゲスなお師匠さん、ほとんどな、妬みと僻みや、自分の運命、自分の今の世の中にいる立場と私と引き比べるよね。で、社長毎日ゴルフしてんのに、私ら一生懸命働いてんのに、とこう思うわけよ。つまり、僻みと妬みや。学生時代からそれあったよ。自分勉強できひんことは勉強、自分が一生懸命勉強の時間でやらんからやけどな。そうやなしに、成績が自分より上やったら妬むわけよ。妬んで嫌がらせばかす。あれ見てると、ああ、寂しいやつや、かわいそうなやつやなと思うんだけど、かわいそうなやつと思い出したら、まあ、ぼつぼつ卒業やね。それも以前に、腹立てもね、こんなの面白いね。自分が怠けて腐ってからね、人が成績良かったら、なんで腹立つのと思うのよな。妬んで悪口言うたら、あら探ししよう。そういうことで学生時代過ごしてきたんで、割り方その、だんだん年取るとともに、学校を出る自分から腹立たないようになってきた。だけど実際商売になってきたら、ゲスなこと、自分の有利なことに物事を運ばんとして、相手を困らすことを平気でやるやつだろ。損得感情でやるやつを。 それもまたこれは学生時代にない金銭欲が絡んでるな、欲が。そこで一つは、まずは会う人は全てお師匠さんですよと。つまりゲスなことを見せてくれてる。この前話したあれやんか、人の風を見て我が風を直せや。人が見てもらう格好して裸で歩いてたら、あんなか怖いことせんでもええのなと思うけども、その風を見て自分もああいう見てもらう前にせんとこうと思うのが実は正しい道であって、その意味でこのゲスな根性、行儀の悪いことしてる人にボロガスに偉そうに短歌切って、自分がそう偉くもないのに笑われるようなことを偉そうに言うて恥かいてんの分からへん、分からへんことを見せてくれてはんのよな。つまりそういうおそばくな人間になるなよいことを見せてくれてはるという意味では、その人もお師匠さんだよね。そういうふうにちょっと余裕を持って人を見る必要があると思うんだよな。それとその裏返しやけども、昔松下幸之助の本読んでたやん。大学出た後、1、2年の時はね、ちょうど物の見方考え方いう本出しはったんや。あれ、物、世の中の物の見方考え方、あれで、まずしてこの人は当時はやな、金儲けの神さんや言われてね、実は。神さんの本いっぺん読んでみたれと思って読んで、そしたら、いろいろ書いてあって、ものの見方、考え方。当時、松下幸之助さんは、従業員がなんか600人か書いてあったな、と思うね。ちょっと忘れたけどな。で、月給も日本一高い人や、給料もな。そしたら、60倍やったかな、一般従業員の60倍とか書いてあったな、その本には。それを値段む人がある。値段まといてほしい。値段むぐらいなら努力しなさいと書いてあるね。本来はね。だけど努力しなさいと書かずに、実は私みたいなケジなものを妬みなさんだと。妬むんなら、アメリカとか世界の財閥を妬んでくれと。アメリカのロックフェラー財団のトップは、社長やったか会社やったかは、自分の自宅に18ホールのゴルフ場が50個もありますと。私は残念ながらそんな大資産家と違うと。日本では神さんが言われてるけどね、私みたいなケジなもんとネタマンともっと大きなもん出たのはどうかと書いてあるんだな。それはまあ冗談というか混ぜ返しで言うとはんねやろうけどね。それぐらい上には上があんね、また下には下がある。つまり妬む心がもうすでに敗北を認めてるわけで、どんなにね立派な人をおっても妬んだらいかん。自分の努力足らんというふうに自分に妬み心を、自分のみっともない位置を反省する資料にせなきゃ大丈夫な。そういうことやと思うけどね。今日は縁は結ぶもの、着るものではありませんと書いてあったんで、そのお師匠さんのことを思い出してみました。